愛を追い求めなさい。また御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。予言っていうのはですね、非常に祝福に満ちた重要な賜物です。で、これがあるのとないのと、人生とか教会の働きも大きく違ってきちゃうんですね。で、これが開かれているっていうのはね、素晴らしいこう主の祝福ですよね。感謝したいと、こういうふうに思います。それで予言の中でちょっと語られているのは、主の時間は超教派の働きの中に入っていくということをね、語られています。ですから、いろいろ超教派の働きの中にいろいろかかってくるだろう。ただし、一歩置いときなさいと、ね、こう言っておりますね。というのは、聞き従うという原則があるので、これがおかしくなっちゃったらダメなのですね。ですから、一歩置きつつ超教派の抱えになってくるということを主が言っているので、今とは違うような形でいろんな事柄がね、動き出すと、こういうふうに思うんですね。で、その中で、まず賛美隊が超教派の壁を破るということをね、主はもう度重なってくれておられたんですね。そうしましたらですね、まさに賛美隊が今もう超教派の壁を破っちゃったんですね。それは何かと言いますと、このところですね、いろんな教会からの招待があるんですね。そして、アンテオキのブログで、名前とかね、具体的に写してないのは出せないところなんですね。そしてね、福音派の教会にも深く入るようになってます。本部に入っちゃったりね、ですから今までにないこうびっくりするようなところが入ってるんですね。中心組織に入っちゃったりやってます。しかも先日はですね、某クリスチャン、書店でですね、これは中心的な書店ですよね。それで、コンサートをやらせてもらったんですよね。朝の11時から夕方の7時か5時ぐらいまで、6時ぐらいまでですよね。そして8つのチームがこうやったんですけど、そしたらその書店の方々親切でものすごく助けてくださるんですよね。そこで全部で90何枚切符が売れたってこう言っておりましたしですね、で大変なね、心ゴスペルの集会をやるために大きな助けとなったんですよね。それで今ね、まさに超教派になっちゃってるんですね。で、主の言われた通りですよね。で、このことからに関してはこちらがもう初めから知ってるわけですよね。で、それはどうして知ってるかっていう予言の言葉があるからですね。そしてこの予言に関して聖書でこう言ってるんですね。何と言ってるのかというと、愛を追い求めなさいってまず言ってるわけですね。愛はキリスト教の中心です。ですから求めるってのは当然の話ですよね。それと並行して予言を求めなさいとこう言ってます。で、これは何を表すのかっていうと、もちろん予言は愛ほど重要ではありませんが、しかし愛と並ぶほど重要であるということをここで言ってるんですね。そしてですね、その予言に関しては求めなさいって言ってるわけですね。ですから重要であるから求めるのですね。それが神様の言ってることですね。そして、第一テサロニケではないがしろにしてはいけませんとこう書いてあるのですねですからないがしろにしてはいけないのですね。で、聖書のメッセージってものすごいクリアなんですね。はっきりしてますね。ところが、今日本の教会の 95% はもっと多いかもしれませんね。予言の働きをやっておりません。これと違う状況になっているわけですね。どうしてそういうふうな状況になっているかというと、一つはね、大きく言えばサタンがいるからですね。で、サタンはいろんな働きをしますが、その中心はですね、御言葉をぼやかして御言葉に従わないようにさせるということですね。ですからこれは まさにそれが起こっているとですね。さらに具体的に言うならば、こういうことが起こってきているわけですね。それは何かというと、私たちはこのことをしています。聖書は誤りない神の言葉、そしてその立場に立っているわけですよね。ところがですね、今日本でも世界でもね、3つの立場があるんですね。1つは、聖書は確かにたくさんの誤りを含むけども真理もある こういう立場の人たちがいます。でこれはあの哲学書と同じ立場ですよね。あ、聖書の中にも正しいことがあると、でも間違いもたくさんあるなと、誰が判定するか、自分って、ね、自分を判定の基準として、ですからそういう方々はね、奇跡はないとかそういうふうにやりますね。でこういう方々はね、これ理解できない、ね、我々は聖書は誤いない神の言葉だという立場に立って知ってますから、あ、これはその通りの言葉だと思うんですが、そう思わない。それともう一つの立場があって、それはどういう立場かっていうと、聖書は誤りを含むけれども、聖霊が働くときに神の言葉となると、こういう言葉です。でそうなりますとね、客観的に神の言葉にならないんですね。聖霊が働くときに誤りもたくさんあると。じゃあ誤りはどう判定するのか、自分が判定するわけだから、あの自分の基準になっちゃうんですよね。でこの2つの立場は非常にパーセンテージとしては多いのです。だからあの結局聖書観の問題が根本にあるってことに気がつきます。しかし正しいのは、聖書は誤いない神の言葉という立場なんですね。ところが私は聖書は誤いない神の言葉っていう土台に立つ神学校に行ったんですが、だいぶ先生は違うと言ってましたね。だからそこに立つ人たちも誤いない神の言葉って必ずしも考えてないんですね。ね、だから世も末ですね。しかしね、明確にこう聖書は神の言葉で、誤いない神の言葉なんですね。それは皆さんがね、神の言葉の素晴らしさを体験した中でそれを体験してきたと思いますし、いろんな生徒たちが誤いない神の言葉と信じたたった生徒たちに起こる神の技をいろいろ見てると思います。ですね。ですからこれが一つ大きなポイントであって、で相手が納得できないときにですね、違うポイントに立ってる場合が多いということをね、どうぞ覚えておいて、いただきたいというふうに思います。そしてですね、神のものっていうのは大変な価値を持ってるんですよね。で、神からもらったものはゴミでも捨てちゃダメ、もう絶対持っておいてください、ね、非常に価値があるのですね。で意味があるんですね。でこの予言の働きに関してもですね、非常に価値があり意味がありますから、決して引いちゃダメですよね。で私はですね、予言のない教派、福音派で献身したんですね。そして、牧師になろうとして成蹊神学校というところに入ったわけですけど、そうなりますとね、2つ分かるわけですよね。何が分かるかというとね、カリスマでなかった時にどうなったか、カリスマの時にどうなったかって、これ分かるんですよね。でその中で1つこう分かるのはですね、カリスマでなかった時には私の受けた恵みのある部分がねなかったってことを見るんですよね。でこれも明らかに大きな損失となってます。具体的にね、例えば癒しから言えばね、私の病気もあったし、それからベニ君の病気もあったし、不審さんの病気もありましたよね。でカリスマの働きがなければね、不審さん先週病院に入ったままだし、私もう死んでるし、ベニ君は施設に入ったものでしょう、ね、知能も発達しないで、じゃあその益は何から来てるかっていうと、カリスマの働きですよね。それで予言の働きに関してもはっきり予言の働きのあるのとないのと大きな差になってますね。例えば、個人の働きは何で我々がやってるのかと予言で示されて確認をしたことがあるんですね。まず個人の働きは 100% やってなかったでしょ、ね、なぜやってなかったかっていうと、重荷がないわけじゃないでしょ。でもね、お金がかかるでしょ皆さん、ね、それから手間がかかるでしょ。で、すぐ思いますよね、それだけを支える体力がこちらにないと当然できないだろうと、こう思うわけですよね。ですからやりたいという意思があったとしても、まず手出さなかったでしょうね。回線においてもね、いろんなところで回線に、この我々は行ってますね、世界の5大陸全部行ってますし、オーストラリア大陸以外にはこちらの教会もあります。具体的にね、じゃあ回線に関してね、どうしたかっていうとね、私はやらなかったですね。もう今言った理由ですよね。で経済的な土台がないと、 それとともに体力がないと、ね、とてもできない。そうなりますと皆さんね、賛美の働きとか、雑誌の働きとか、インターネットの働きとか、ね、こういう特に突出して動いているその働きに関してはですね、なかったってことなんですね。そうしますとね、これはね、大きな損失をしていることになるぞってことをね、感じるんですよね。そしてね、予言とか何かに関してちょっと斜めに見ながら間違った批判をしているのに、実はね、多くの教団っていうのはね、ちょっとこちらの動きに興味があるんです。主の十字架の動きにね。で、どうして興味があるかっていうと、突出した働きがいくつもあるからです。そしてね、日本のキリスト教会で今まで起こらなかったことが起こってきたっていうことを批判している人まで言ってます。で、それが起こってるんですね。じゃあどうしてそれが起こったかっていうと、予言を中心とした賜物の働きを使ったからです。これが大きなポイントなんですね。ですから皆さんね、神様が言われたことをやってんのとやってないのも大きな差となってきますよね。そしてこれはさらにこれから顕著な形になってまいります。っていうのはですね、今終わりの時のリバイバルが始まってるんですね。で、これはヨエルの予言の成就が始まっています。ですからリバイバルの働きは、ね、大きくなります。非常に大きな働きとなります。今小さな流れが、これが非常に太い流れになっていますね。人数においてもね、働きにおいても、ね、とんでもない素晴らしい祝福を見るでしょう。まあ、神様は、ね、それをなしてくださいますよね。ですから期待して見といていただきたいと、こういうふうに思うんですね。そしてその時に中心は予言って言ってるんです。で、この予言がポイントのとなってますから、この予言の働きがあるのとないのと、このリバイバルの働きにおいて大きく差が出てくると、これが起こってくるということをね、覚えておいてください。この間ちょっとテレビを見たら追っかけっこやってて、でそこに、何だか分かんないけど水戸黄門が出てきたんですよね。で、水戸黄門を見てみますとね、悪者をやっつけちゃうわけですよね。で、悪者をやっつけるときにどうやってやっつけるかって、助さん格さんって強い人がいて、そして横をやっつけるわけですね。でもね、それが主要な武器じゃないんですよね。印籠ですよね、こうやってね、これを見ようって印籠出すよ。そうしたらへーってこうなるわけですね。でね、その鍵となる賜物ない予言なのです。ですから、この予言の働きをしっかりと握っておくっていうのはね、重要な意味合いがあり、今起こり始めているリバイバルの働きが大きく伸びるポイントとなっているということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。そして二通りのことが起こってきます。一つは何かというと、予言とか癒し奇跡の働きを通して神の働きが大きく進むと、これが起こってきます。それとともにですね、賜物の働きを見た人たちが賜物の働きを知りたい、あるいは教えてもらいたいというふうにやってきます。ですから、どうぞ皆さんね、備えをしておいていただきたいと、こういうふうに思います。皆さんが5年10年20年学んでいるのは意味がないことではないのです。ただし20年交わりを握ったままでしないでいただきたいと。皆さんが教えて変なことを教えたら、そのまま変なことが残りますのでですね、どうぞそのことを覚えておいてください。そして賜物の、成長に関してはですね、一つ秘訣がはっきりと出ているわけですね。それは何の秘訣が出ているかというと、ここで求めなさいって書いてあります。で、求めなさいっていうのはこういうことですね。願望を持って願うっていうことです。ですね。これが重要なんです。で、私たちは賜物の働きに関してですね、伸びる一つのポイントは願望を持って願うということです。これですね。いつもですね、私は預言者クラスをやってるんですけど、セミナーが終わるとみんな預言するんですね。30回、そして5回の威厳と威厳の時をやるんですね。ちょっとね、面白いことがあるんですね。何が面白いことがあるのかというと、一人ね、遅いのがいるんですよね。 もうみんな終わってるのになかなか終わらないと、ね、でゆっくりゆっくり予言するんですね。そうすると、ね、みんながイラつき始める。こと見ながらそして、ね、終わるとほっとして終わるんですけど、じゃあその場合ね、願望はどこにあるかっていうとね、早く予言をして帰りたいってところにあるわけですね。だから願望が変な方に向いちゃダメなわけですよねっていうのは、要するに求めなさいだから、要するに予言を、もっと素晴らしい予言をすることを、願い求めるということだから、そこが一つ大きなポイントになるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、今は霊の働きを神様が強める時なんです。だから、私たちが賜物の働きを求める時にね、追い風があります。それは何かというとね、今リバイバルを始めておられて、賜物の働きを必要としているからです、神様。そしてね、ありがたいことに、ありがたくはないですけど、日本のほとんどの人は賜物を求めない。で、求めるのが勝ち、まあ、勝ち負けは関係ないですけどでね、そこで素晴らしいこう神様の技が起こっていきますので、ね、どうぞそのことを覚えておいてください。そしてね、熱心に求めていくっていうのはね、重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、あなたの御名を感謝します。イエス様の名前によってます。アメン。